練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成27年11月、第198号、恋の区議会だより、第147号をお届けします。恋の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この恋の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成27年第3回定例会の概要。2番、一般質問の用紙、この途中まで。裏側に参りまして、表側に引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、平成26年度決算に対する各会派の意見表明、討論。6番、河川改修促進大会に参加。7番、定例会の開催予定。8番、茨城県、栃木県、宮城県へ義援金を送りました。9番、単身。10番、後書き。以上の順にお伝えします。カセットテープ版には、主要な項目の頭にトーンインデックスが入っています。どうぞご利用ください。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでは最後までごゆっくりお聞きください。はじめは、平成27年第3回定例会の概要です。平成26年度各会計、歳入歳出決算を認定。練馬区行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例などを可決。平成27年第3回定例会は、9月4日から10月16日までの43日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、区政改革の推進、マイナンバー制度の導入などについての所信表明があり、これを受けて11名の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、平成26年度練馬区一般会計歳入歳出決算など、40議案が提出されました。議員からは、地方税財源の拡充に関する意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は、2件を不採択としました。会議の開催状況は次の通りです。9月4日金曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程など、決算特別委員会、7日月曜日から9日水曜日、本会議、一般質問、10日木曜日、常任委員会、5委員会、11日金曜日、特別委員会、4委員会、14日月曜日、特別委員会、2委員会、常任委員会、5委員会、15日火曜日から30日水曜日、決算特別委員会、10月1日木曜日、議会運営委員会、決算特別委員会、2日金曜日、本会議、議案追加上程、予算特別委員会、5日月曜日、予算特別委員会、6日火曜日、決算特別委員会、8日木曜日、9日金曜日、決算特別委員会、13日火曜日、常任委員会、5委員会、14日水曜日、特別委員会、4委員会。16日金曜日、議会運営委員会。本会議、議決。以上です。平成27年第3回定例会の概要でした。 問う一般質問の要旨をお伝えします。平成27年第3回定例会の一般質問は、9月7日、8日、9日の3日間、11名の議員が行いました。ここでは質問と回答の要旨を掲載しています。全文は1ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は、区立図書館、区役所西庁舎1階、区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また、質問の様子は、区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それでお伝えしてまいりましょう。なお、質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、特色ある商店街を支援し、地域の活力を創出。練馬区議会自由民主党、村上悦への質問です。区財政について、今後の区財政の見通しは、
歳出においては、扶助費、社会保障関係経費などが大きく増えます。
地方法人課税の見直しについて、国の税制改正の動向や、その将来的な影響への見方は、
地方消費税交付金の増収が見込まれる一方、財政調整交付金が大幅な減収となります。
平成26年度決算状況と、健全な財政基盤の構築について、景気が回復する中、経常収支比率が変わらない理由は、
一般財源が増えましたが、扶助費などの経常経費が増加しました。
今後の健全な財政基盤構築のための取り組みは、
受益と負担のあり方を検討し、税収確保などに努めます。
区内経済活性化のためには補正予算が必要。区長の所見は、
経済情勢も配慮して編成します。
産業振興について、ビジョンの戦略計画を進めるための方針は、
福祉、生活関連産業、農業、アニメ、都市型観光の4分野を中心に取り組みを強化します。
創業支援事業の実施状況と成果は、
26年度参加者は245人、前年度の 1.5 倍です。
特色ある商店街づくり事業の目指す方向性、目的は、
街づくりを契機に商店街再生に取り組む地域などを重点的に支援します。
地域医療と既存病院への支援制度について、病床を増やし医療機能を充実することが重要では、
27年度中に光が丘病院改築の基本構想をまとめます。
東京都の地域医療構想の策定過程において、区はどのように臨むのか。
積極的に意見を表明し、病床確保に取り組みます。
支援制度をどのようにしていくのか。
既存病院の増改築にも支援します。
安全安心な街づくりについて、木造住宅密集地域改善の取り組みは、
災害危険度の高い地域での事業化を検討します。
今後の江古田北町地区整備促進事業は、
事業期間を数年延長し進めます。
緑施策について、緑あふれる街づくりの取り組み状況は、
緑を評価する新たな指標づくりに取り組みます。
緑30推進計画は見直すべきでは、
29年度に改定予定の緑の基本計画の中で見直します。
子どもへの対策について、健全な大人となるための幼児教育はどうあるべきか、
良質な教育や保育環境の整備が区の責務です。
学習支援、居場所支援に取り組む意義は、
家庭環境に左右されず、未来を切り開いていけるよう支援します。
学習支援などが現物支給の理由は、
塾代などの費用助成では、個々の状況に応じた支援ができないためです。
不登校対策の効果の見込みは、
学校教育支援センター、仮称大泉分室で、児童生徒にきめ細かく支援ができます。
練馬区議会自由民主党、村上悦への質問でした。次は、区民サービス向上の区政改革の推進を。練馬区議会公明党、酒井妙子の質問です。区長の基本姿勢について、効率的な財政運営を。
無駄を省き、持続可能な運営を目指します。
マイナンバー制度の情報提供と、中小企業への支援体制を。
チラシの全戸配布などで周知し、産業融資制度などで支援します。
道路の安全対策を。
整備に際し、安全確保に努めます。
女性登用目標策定を。
実態に合わせた計画を策定します。
保育所の待機児童解消を。
1歳児定員を拡大します。
一人親家庭の子供への支援強化を。
学習支援など効果的な支援策を検討します。
区政改革について、行政として自らの改革は。
執行体制の見直し、職員の意識改革など積極的に取り組みます。
仮称、区政改革計画の策定には、区民への丁寧な説明を。
区民と直接議論する場を設定します。
高齢者ボランティア活動ポイント制度の実施を。
制度導入を含め検討します。
保育所など委託化民営化を。
取り組み状況などを踏まえ具体化します。
空きが出た保育所のマッチング支援を。
子育て総合相談窓口体制を整備します。
ICT 活用推進を。
利便性とサービスの質の向上に取り組みます。
自主財源の確保について、公共施設の壁面などへの府内外企業広告の公募、アントレプレナーシップ事業で増収を。なお、アントレプレナーシップとは、職員が既存の枠にとらわれない自由な発想で、事業の企画提案から事業化まで自らの手で行うことです。
様々な手法などを活用し、広告事業拡充に取り組みます。
区民向けメニューも加えたふるさと納税を、
区内支援の活用など効果的な枠組みを検討します。
健康づくりについて、ロコモティブシンドロームの予防啓発のフリーペーパー作成を、
周知方法を工夫します。
糖尿病予防の啓発運動を、
組織横断的な取り組みを検討します。
児童生徒や若者の健康診断や保健指導で生活習慣病予防対策強化を、
様々な機会を捉え予防啓発します。
共生型福祉施設について、支援体制の構築を、
先進事例などを踏まえ研究します。
看取り介護の安心体制を、
病院や訪問看護事業所などとの連携体制を構築します。
自転車の安全対策について、自転車の安全条例制定を、
東京都条例の運用を注視し、必要性を含め検討します。
啓発運動の日の制定を、
検討します。
児童生徒に自転車のルール遵守など安全教育の実施を、
先行事例を参考に一層充実します。
損害賠償保険の加入促進を、
わかりやすく重要性を周知します。
教育について、チーム学校施策の具現化を、
スクールソーシャルワーカーなど専門職員を活用し、学校の課題対応の機能を強化します。
学校問題解決支援チームの設置推進を、
弁護士などとの連携を強化し、支援体制を整備します。
フリースクールなど多様な学びに対して積極的な支援を、
不登校の児童生徒へ多様な機会を支援します。
練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。続いて、今度こそ大江戸線の延伸を皆の手で。練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問です。区長の区政経営における基本的な考え方について、自治法やマネジメントの精神を職員にどのように植え付けていくか。
日々の仕事で得られる喜びや感動を職員と共に重ねる中で、意識の向上を実現していきます。
区の形、自治のあり方について、都と区の制度においてどのような見直しが必要か。
それぞれの区が自主的で責任ある行政を行える仕組みが必要と考えます。
現下の経済状況をどのように捉えているか、
予断を許さない情勢と考えています。
社会的インパクト投資について、新たな財源確保策として検討すべきだが、区の所見は、
先進事例を注視しながら研究します。
教育と道徳授業について、時代を担う子どもたちに対する思いと教育について、区長の考えは、
夢や目標を持ち、困難を乗り越え、未来を力強く切り開いてほしいと願っています。教育とは、子どもたちの自立を教え導き、励まし、支える行為と考えます。
幼稚園教育の評価と今後のあり方は、
練馬区の幼児教育に大きな役割を担っています。支援の充実に努めます。
道徳教育の強化化に向けた取り組み状況は、
国などの動向を注視し、積極的に情報発信などを行います。
教員が子どもと向き合う時間を増やすことは喫緊の課題。区の方針は、
外部人材を活用し時間の確保に努めます。
国民健康保険と介護保険について、保険の相互扶助の精神、哲学を強く訴えるべきと考えるが、区長の所見は、
あらゆる機会を捉えて趣旨などを区民に訴えていきます。
マイナンバー制度について、区民への周知と制度導入における課題への対応状況は、
区法の特集号発行で周知し、区独自のコールセンターを開設しました。特定個人情報を適切に取り扱う体制を整えます。
大江戸線と街づくり、本来の都市計画福音を満たしていない道路の評価と新たな事業化計画は、
道路が果たすべき機能を満たしていないと考えます。今年度末を目途に計画の策定に取り組みます。
放射7号線の進捗状況と憩いの森と野球場の存続は、
用地買収率は平成26年度末でおよそ 86% です。西本村憩いの森は保全に努め、野球場も利用できるように取り組みます。
大江戸線延伸に向けた現状と協議内容は、
収支採算性の考え方など基本的事項を都と区の間で認識を共有し、早期実現を目指します。
外環道路について、整備の促進と東京オリンピック・パラリンピック大会までの確実な開通を、
これまで以上に早期完成を国などに求めます。
新座スマートインターの経過は、
新座市の動向把握に努めます。
練馬区議会自由民主党、藤井隆の質問でした。代わって、公共交通空白地域解消で住みやすい練馬を。練馬区議会公明党、小川浩二の質問です。公共施設などの対策について、区立施設の再編などで高齢化社会の施設充実を。
行政需要を踏まえて有効活用を図ります。
新公会計制度の活用で区の資産の適正運用を。
適切な運用に努めます。
区立施設の敷地活用で歩行者安全確保を。
可能な限り整備を検討します。
18歳選挙権について、全小中学校で主権者教育を。
より実践的な授業の実施を促進します。
区内、大学校内に期日前投票所の開設を。
利便性、セキュリティなども考慮し検討します。
学生などの住民票移動届での推進を。
大学などへ働きかけます。
若者に選挙時のネット利用のルールの周知徹底を。
出前授業、成人式でのイベント、ツイッターなどでも周知を図ります。
公職選挙法改正で想定される郵便投票者拡大などの事前準備を。
情報収集に努め万全を期します。
都市農業について、機械化促進などのさらなる支援を。
技術革新などに合わせさらなる支援を検討します。
脳の学校で経営などのカリキュラム導入を。
今後の上級コースの中で検討します。
農業体験農園のさらなる増援を。
農業者に働きかけます。
農作業を介護予防として推進を。
高齢者が農作業に携わる機会の拡大に努めます。
閉園の老人クラブ農園利用者に配慮を。
希望者に他の農園の情報を提供します。
動物との共生について、狂犬病予防接種率、飼育マナーのさらなる向上を。
獣医師会と検討中です。犬のしつけ教室を光が丘以外の地区で実施予定です。
地域猫対策の周知、ボランティアへ一層の支援を。
ボランティア連絡会の意見を聞き支援します。
学校教育で動物との共生を。
学校教育全体を通じ、動物愛護の精神を育みます。
動物との共生で高齢者福祉を。
介護予防効果などを期待し、適切に対応します。
高齢者の熱中症対策について、防災行政無線やメール配信などで情報提供を。
関係部署と協議し、効果的な方策を検討します。
暑さ指数を活用したホームページ改善を。
表示方法を工夫します。
公共施設などで涼を取れる場所の設置を。
今後検討します。
全敬老館に冷水器設置を。
検討します。
高齢者見守りに生活環境をモニタリングできるセンサー導入を。
民間の受信センターを利用している見守りサービス事業の中で検討します。
公共交通空白地域について、高齢化などを考慮し、計画改定を。
利用状況の変化なども参考に検討します。
南大泉ルートの宝谷駅南口の早期発着実現を含む、緑バスのルートなど改善を。
道路整備の進捗に合わせて、駅前広場管理者との協議など、実現に取り組みます。
西部地域の道路整備を。
整備促進に努めます。
練馬区議会公明党、小川浩二の質問でした。今度は、道路優先より高齢者、子どもの対策を。日本共産党練馬区議団、戸谷悦子の質問です。戦争法案反対について、米国の戦争に 自治体も借り出されかねない危険性について区の認識は、
国政の場における審議の動向を注視します。
国民の反対広がる戦争法案は廃案を求めよう。
区として国へ意見を述べる考えはありません。
生活保護と子どもの貧困、国に保護基準の改善要求を。
国に改善を要求する考えはありません。
住宅扶助費引き下げで劣悪な住環境を押し付けるな。
住宅扶助費の範囲内で適切な住居を確保できると考えます。
実効ある子どもの貧困対策を取るため実態調査を。
個人情報の保護や実態把握の精度などの課題があります。さらに検討を深める必要があることから、現時点で調査を実施する考えはありません。
就学援助基準の引き上げを。
現在のところ考えていません。
介護保険について、利用者に対し現行相当のサービスを抑制するな。
ケアプランに基づき利用者が必要なサービスを選択するため、サービスの抑制にはならないと考えます。
通所サービスの報酬がすでに 20% も引き下げられた。区が支援し改定前の報酬で実施を。
区が引き下げた分を補填する考えはありません。
サービス低下が明らかな総合支援事業は中止せよ。
中止の考えはありません。
介護施設利用者補助について、食費などの補助申請は通帳確認など要件が厳しくなり、昨年度比およそ1000人減。区の認識は、
制度の内容を理解し該当と思われる方が申請した結果と認識しています。
国の補助の厳格化に抗議し中止を要求せよ。
国に中止を求める考えはありません。
保育所待機児解消について、認可保育所希望者の不承諾件数1200件を踏まえ整備目標の引き上げを。
アクションプランに基づき整備などを行います。特に1歳児定員を拡大します。
認可保育所の待機児数を明らかにし整備計画を立てよう。
認可保育園に入園しなかった子どもの数のみを待機児童数と捉えるのは適当ではないと考えます。
小規模企業支援について、小規模企業振興基本法の具体化は、
事業者の自立した活動に対し適切に支援を行います。
後継約条例制定や住宅リフォーム店舗などリニューアル助成の実施を。
条例制定や助成などを行う考えはありません。
まちづくりについて、10年後の都市計画道路整備率8割目標の根拠は、
明確な目標を掲げ整備を進める必要があります。整備が進む先行区と同水準の整備状況を目指します。
まともな検証もなく整備率ありきの目標は撤回し、予算の使い方を区民の暮らし福祉第一に切り替えよ。
目標を変更する考えはありません。
日本共産党練馬区議団戸谷悦子の質問でした。次は持続可能な区財政に向け区政改革の推進を。練馬区議会民主党無所属クラブ倉田玲香の質問です。財政について、特財政調整交付金の当初算定結果について区の認識と課題は。
今回の結果は区の需要を一定程度反映したものと考えますが、特別交付金の割合の見直し、都市計画交付金のあり方などは合意に至っていません。
受益と負担のあり方を含め今後の財政健全化策の考えは。
事務事業や執行体制の見直しに努めます。
高齢者転換について、認知症の症状と類似している高齢者転換についての正しい知識と早期発見・早期治療の必要性の周知を。
認知症の早期発見・治療と合わせ認知症ガイドブックなど活用し周知します。
学期制について、3学期制へ移行するにあたり作成し今年7月に配布したパンフレットの活用方法と反響は。
保護者会や面談などで3学期制の効果や教育活動の変化などを説明しました。反応はおおむね肯定的です。
3学期制に移行した際の効果の見込みは。
通知表の発行が2回から3回に増え、評価などをきめ細かく伝えられることなどです。
土曜授業への対応は。
3学期制移行で授業時間数に含まれない始業式などの回数が増えるため、教育課程を工夫し授業時間数を確保します。
東京オリンピック・パラリンピックについて、 青少年スポーツ教育の一環として、3カ国の語学や習慣を学べる講習会の開催や、練馬ルカップなどの大会創設を提案するが、区の考えは、
国の補助金などを活用し、充実します。関係団体と協議を行い、事業内容や開催方法などを検討します。
福祉の町練馬として、練馬拳ハーフマラソンに車椅子部門の設置を。
現状での設置は困難です。
練馬区スポーツ都市宣言を。
区民のスポーツ活動状況などを踏まえ、引き続き検討します。
国際教育の一環として、小中学校が3カ国の歴史や文化を学び、応援する一校一国運動の導入を。
東京都の動向を踏まえ、様々な国について学びを深める機会の充実を検討します。
清掃リサイクル事業について、第3次一般廃棄物処理基本計画目標値達成に向けて、さらなるゴミ減量が必要、区の考えは、
雑紙回収袋をイベントで配布、生ゴミの水切り効果や雑紙の資源化を区報や情報誌で周知など、様々な機会を通じて啓発します。
拠点回収のみである古着、古布については、資源化推進のため、集積所回収への見直しを。
区民に分かりやすく、高齢社会にも対応した回収方法を検討します。
ゴミの収集、運搬経費削減、最終処分場の延命化、処理過程での電気やガスなどのエネルギー削減にもつながる不燃ゴミの資源化推進を。
効率的、効果的な回収方法を検討し、取り組みを進めます。
練馬区議会、民主党、無所属クラブ、倉田玲香の質問でした。続いて、アニメ、農業、文化芸術振興で質の高い町へ。練馬区議会、自由民主党、高松聡の質問です。不正運営を支える組織、仕組みについて、外部からのチェックモニタリング機能を併せ持つ練馬型政策シンクタンク創設を。
区政改革推進会議でビジョンの効果検証のあり方を検討し、チェックモニタリングの仕組みづくりを進めます。
学校教育における ICT の推進について、学校の ICT 環境整備は、
28年度中に全校に有線 LAN を敷設、無線 LAN も順次準備していきます。
ICT の活用による教育効果は、
考える力や判断力などの向上に結びつくと考えます。
教員の ICT スキル向上への取り組みは、
専門支援員を活用し、今後もモデル校設置など一層取り組みます。
東京オリンピック・パラリンピックへの対応について、外国人観光客を引き寄せる施策を、練馬区の魅力を PR するための方策は、
アニメや練馬産野菜の商品開発など、区の資源を内外に広く PR し、魅力的なものに充実します。
新たな国際交流都市の検討は、
都市農業など事業を通じた交流を検討します。
アニメ、漫画を活用した街づくりについて、大泉学園を中心にアニメ、漫画を活用した街づくりのさらなる強化を、
大泉地域の特色を生かした商店街の取り組みを支援します。
東映アニメーション株式会社との連携に向けての進捗は、
商店街や鉄道事業者と連携し取り組みを推進します。
区政70周年に向けて漫画アニメの活用の検討を、
産業や地域振興、観光など様々な分野での活用を検討します。
都市農業の今後について、都市農業特区の進捗状況と国、東京都の動向は、
国に協力しながら実効性ある施策を強く要望します。
都市農業に対する区民理解の推進を、
練馬ルシェなどで都市農業の魅力を積極的に発信します。
都市農業、農地を守る区長の意気込みを、
農地と農業を守り発展させるため全力を尽くします。
介護予防に向けた取り組みについて、介護予防、生活支援の取り組みは、
短期集中トレーニングなどを実施しています。今後は NPO など、様々な担い手による支え合いの体制を整備します。
高齢者が魅力を感じる介護予防サービス提供を、
街角ケアカフェなどでロコモ体操や脳トレ事業の実施を検討します。
要介護度改善による事業者への成功報酬の導入を、
国の動向などを参考に検討します。
区の文化芸術施策について、練馬文化センターの今後の在り方は、
維持管理と合わせ長期的視点で検討します。
区民参加型の文化会議体の検討を、
検討します。
図書館の電子化について、電子図書館の早期実現を、
重要課題と認識しています。先行自治体の取り組みなどを検討します。
練馬区議会自由民主党、高松聡の質問でした。今度は、区民の命を守れ、区の本気度を問う、生活者ネットワーク、橋本恵子の質問です。区長の基本姿勢について、安保法案の存立危機事態における区の責任とリスクへの対応は、区は非核都市宣言をしており、核兵器の輸送を排除しない安保法に反対を。
国会など国政の場における審議の動向を注視します。
マイナンバー制度について、リスク対応が不十分、区独自義務への拡大は疑問、区の考えは、
個人情報の方に万全を期します。
通知の送付先変更で、DV などの理由を明らかにしたくない人への対応は、
丁寧な周知と個別対応も図り、制度への適用を促します。
自衛官募集義務について、自衛隊駐屯地での防災訓練が、都立高校生の勧誘につながると懸念。住民基本台帳の閲覧や写しを認めているか。
法令に基づく求めに対し、写しの提出ではなく、閲覧を認め必要な協力を行います。
男女共同参画計画について、第4次計画で取り上げる施策の基準は、
懇談会の提言を踏まえた上で目標や課題を整理します。
高齢女性、非正規雇用の女性の貧困、性的マイノリティ差別の問題は、
懇談会に諮りながら、区の実態に合わせた施策を検討します。
社会貢献型貢献人について、いわゆる市民貢献人の対象を在宅にも広げ、積極的に取り組むべきだが方向性は、
社会貢献型貢献人の負担軽減や、区民の制度理解などの課題があり、今後対応を検討します。
エネルギー政策について、原発再稼働は容認できない、区の考えは、
国のエネルギー政策において取り扱われるものと考えます。
仮称、練馬区エネルギービジョンでの再生可能エネルギー活用と省エネ施策は、
太陽光発電と蓄電池を組み合わせた再生可能エネルギー活用のほか、省エネ型住宅、家電などの普及促進や、環境教育、節電啓発などの取り組みを検討します。区にふさわしいエネルギー政策の展開を目指します。
区立学校の体罰について、早期発見、対応の取り組みは、
区立中学校では毎年体罰調査を実施しています。
個性や能力を高める部活動とすべき、
今後も生徒自らの力を培い、発揮できる場となるよう部活動を支援します。
調査権、勧告権を持つ、オンブズパーソン制度の設置は、
設置の考えはありません。
まちづくりについて、関越道高架下施設建設は、道路の大規模修繕を想定しているか、
早期に抜本対策を必要とする状況ではないことを、ネクスコ東日本に確認しています。
石神公園駅周辺地区まちづくり懇談会の継続を、
今後も懇談会などを開催します。
外観の2は、住民への真摯な対応を、
説明会で地域住民などの意見を広く聞き、都市計画変更手続きを進めました。事業化に際しても同様に進めます。
生活者ネットワーク、橋本恵子の質問でした。次は、区民の命を守る自然災害対策の強化を。練馬区議会自由民主党、川澄雅彦の質問です。防災・震災対策について、地震、水害、噴火、竜巻など自然災害が頻発している。防災対策のさらなる取り組みを、
安全安心な町練馬の確立に向けて全力で取り組みます。
区民の防災意識をさらに高め、食料や飲料水の家庭内備蓄の推進を、
新しい私の便利帳の防災特集の中で備蓄の必要性を伝えます。さらに様々な機会を捉え啓発を強化します。
避難拠点や帰宅支援ステーションの情報の収集伝達について区の取り組みは、
訓練を通じて無線通信による情報連絡の実効性を高めます。
災害時における SNS の活用について区の見解は、
一層の活用を検討します。
災害時に指定の避難拠点や帰宅支援センター以外の避難者への対応は、
臨時的避難所運営のガイドラインを作成中です。
練馬の緑と観光施策について、再来年の区政70周年を機に既存の資源に一工夫して区外からも人が集まる観光施策の検討を、
機会を捉え特色ある資源を生かした練馬ならではの観光施策推進に取り組みます。
自転車事故対策について、自転車事故により数千万の多額の損害賠償が発生するケースが増加、強制的な自賠責保険加入システムの導入を、
導入には法整備が必要なことから多くの自治体と連携して取り組めるよう、さまざまな機会を捉え働きかけます。
練丸を活用した自転車用交通安全ステッカーを作成し、自転車保険加入啓発リーフレットと一緒に配布を、
より関心を持たれるように練丸の活用も合わせて検討します。
超高齢化対策の介護人材確保について、資格取得に対する支援制度の創設など、行政が財政的支援を行い人材の確保を、
事業者団体などの意見を聞き、あり方を検討します。
小中学校からの介護教育の導入を、
社会科や総合的な学習の時間などで少子高齢化社会の到来やこれからの社会を支える福祉の重要性などを学んでいます。
離職防止対策として、介護ロボットの普及と実用化に向けて取り組みを、
事業者ニーズや市場動向も踏まえ区立施設などを活用して課題を整理し普及に努めます。
空き家対策について、今年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が施行された。空き家ゴミ屋敷対策として、全戸調査や移行調査の内容と条例制定までのスケジュールは、
区内すべての住居系建築物を対象に家屋の実態を調査中です。その後、所有者に空き家としている理由や必要な支援などを移行調査します。空き家などの対策は28年度中の条例制定に向け鋭意取り組みます。ゴミ屋敷などの対策はアクションプランに基づき検討を進めています。
練馬区議会自由民主党、川澄雅彦の質問でした。続いて、政治はマイノリティのためにこそ。市民の声練馬、岩瀬武氏の質問です。性的マイノリティの権利保障。偏見や差別の現状に対する区の認識は、
誤解や偏見を取り除くなどの周知啓発が重要です。
第3次男女共同参画計画から、性的マイノリティの記述を除いた理由は、
人権尊重としての男女平等の意識づくりの項目で対応します。
第4次男女共同参画計画に区の姿勢を明示すべき、
懇談会に諮り検討します。
相談窓口も対象とする旨明示し、相談しやすくすべき、
区報などで周知します。
教員や区職員への効果的な研修の実施を、
多様な手法を工夫し取り組みます。
区民向けの研修の継続的な実施と拡充を、
様々な媒体を活用した啓発に取り組みます。
外国籍住民との共生について、多文化共生に向けた認識は、
文化的違いを認め、対等な関係を築き、共生する地域社会を目指すことは重要です。
練馬区国際交流多文化共生基本方針に示された連絡会の早急な設置を、
今後検討します。
まちづくりの会議会で、委員の一人がヘイトスピーチによって解任された経過は、
外国人を排除するとの差別的な意見があり、不適切と判断しました。
ヘイトスピーチを許さない意思を明確にし、具体的な方針や取り扱いの基準の早急な策定を、
策定の考えはありませんが、差別発言や助長行為を見逃さず、迅速に対処します。
区の通訳ボランティアの地域防災計画での活用を、
災害ボランティアセンター関連マニュアルで整理し活用に努めます。
災害時の外国人のための情報拠点の整備を、
避難拠点が情報拠点となります。外国人の視点を避難拠点運営に生かします。
防災計画の策定などに外国人の参加を、
区民防災組織などと連携し、外国人の訓練参加を促します。
男性の主体的な子育てと男女共同参画について、第4次男女共同参画計画で、父親の子育て参画を図る指標変更を、
国の指標も参考に、区の実態に合わせて適切に検討します。
母子手帳など、ジェンダー意識に基づく行政サービスの名称変更を、
国の考え方に基づき作成しており、変更の考えはありません。
パパとママの準備教室の内容改善、日程拡大、連続講座開設を、
28年度から先輩父親のメッセージ DVD を導入予定です。開催日拡大の考えはありません。連続講座はアンケートなどでニーズの把握に努めます。
大泉の街づくりについて、関越道を高架下活用のため、事業者におよそ9億の支出を敷いたことへの考えは、
橋梁工事は、ネクスコ東日本が必要と判断し実施しています。
住民同意が整わない中で、例外許可した理由は、
法で定める良好な住環境を害する恐れがないと認められたためです。
過去5年の例外許可建築物の件数と、住民不同意が3分の1を超えた家具は、
許可14件です。3分の1を超えたものはありません。
市民の声練馬。岩瀬武氏の質問でした。代わって、ブレない政策の実現を。維新の党練馬区議会、山田和義の質問です。平成26年度決算と区財政について。平成26年度の途中から前川区長が誕生した。予算の執行にあたり、留意したことや、その成果をどのように捉えているのか、見解は。
最小の経費で最大の効果を上げ、行政ニーズに的確かつ柔軟に対応しました。改革練馬実現に向け取り組みを進め、懸案事項を整理します。
区民税収入が増えているが、分析と今後の見通しは、
雇用・所得環境が改善され、収納率が上昇しましたが、見通しは予断を許しません。
ふるさと納税は返礼品が過熱しているが、区の対応は、
効果的な枠組みを引き続き検討します。
マイナンバー制度について、小規模事業者が制度に円滑に対応するため、区の対応は、
制度に関する相談への対応と、産業融資制度の活用などで支援します。
区民が安心して制度を利用するための取り組みは、
情報セキュリティに関する方針、基準の改定など、体制を整備します。
産業振興策について、総額18億円のプレミアム商品券を通じて、景気の好循環につながることを期待するが、所見は、
区内経済の活性化につながるよう支援します。
練馬産業見本市、練馬エキスポ2015を通じて、さらなる産業振興に結びつくことを期待するが、所見は、
優れた技術や特色ある商品など、区内産業の魅力を区民に知らせる機会と捉えます。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。